堀会第60節おかげは受け得受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け得であり受けがちである。神様が願われる願いというものがまさに今日のこのミニご理解にあります。こういうおかげではなかろうかと思いますね。私どもはやはり願い事があります。それは私的な願い事が大半ですけれども、そういう私どもの私的な願い事、例えば今日1万円儲かりますように、まあ商売人の方たちで例えて今日1万円儲かりますようにという願いから、そしてまた次の日は2万円儲かりますように、さらに10万円儲かりますように、100万円1000万円1億円と、その願い事がだんだん大きくなっていくものでしょうね。特に神様にお願いして一つのことが叶う、そしたらそこで止まってしまえばまあそこまででしょうけれども、また次の願いが湧き起こってくる。それこそもっとよりたくさん儲けたいというような願いではないでしょうかね。そのために例えば神様に願い事を聞いてもらうために、足げくまあ教会なら教会、神様のどこそこの神様に足げくお参りをする、あるいはそれこそ儲けただけの1割をお供えしますというような願掛けもあるのでしょうが、まあ中には5割といったり8割9割といったり、まあ儲けただけのお金を全部お供えしますという人はなかなかないでしょうけれども、まあ儲けたお金の何割かお供えしますからと、ここでそういう感覚が出るということ自体が、まあ問題は問題ではありますね。そこの裏にはこの神様はきっとお供えをたくさんしてもらいたいことだろうと、きっとたくさんお供えがある方が神様も喜ばれるのだろうと、だから10万円儲けさせてもらったら1万円お供えする、1000円儲けさせてもらったら100円お供えする、それならその1割お供えするというんだから、もし1000万円儲けさせてもらったら100万円のお供えになる、神様も1万円のお供えよりか100万円のお供えの方が嬉しかろうというような算段がどこかにあるのだと思いますね。だから儲かったらその何割をお供えしますということになるのでしょうけれども、神様としてはそんなものはどうでもよい、儲けがいくらあろうがお供えがいくらあろうが、神様はそのいわゆる紙切れの値打ちというものでしょうか、それが金貨であったにしろ紙切れであったにしろ、人間の中で値打ちあるものとされているものには神様は興味は持たれない。いくらお供えしようがそんなのはどうでもよいのだと、神様が求めてお供えを求めておられるわけではない。しかしそこに確かにある宗教などはそのみんな何と言いましょうかね、全額納めお供えするとかいう話がありますね。いくら納めたらいくらお供えしたらおかげになるよとか、これくらいお供えしたらおかげになるとか、全財産お供えしたら願い事が叶うといったような、まあいろいろな金銭絡みのこともあるようですけれども、本当、いやそれが人間絡みの宗教であるならば分かりませんけれども、まことの神様、本当の神様絡みの天地金の神様、本当の神様によるところの信心であるならば、その金額の お供え物によるものではありませんね。教祖様もおかげとお供え物はつきものではないとおっしゃっておられますから、全くいくらお供えしたからおかげになるとかならないとか、それは関係がない。しかしその大切なところはその金額ではなく、その話す心、心であるわけですね。ですから全額を備えする、例えばその全額を備えしようという心根が大切なのですね。例えばその全財産をお供えしてでもそのことを成就させてほしい、神様に願いを聞いていただきたいというその心根が大切だと。いわゆる自分の持っている全部の財産のそれにも匹敵するほどの願いなのだということになりましょうかね。そのどういう心でお供えをするのか、その何と言いましょうかね、神様はその心底を、心の中を見たいというわけですね。だからよく、申されておりましたことは、例えば私どもが修行生ですね。修行生はやっぱりあまりお金はありませんね。ですからあまりお金もないし、しかも修行生としていわば、いはどうか分かりませんが、大体住まいにしても食事にしても一切合切が教会任せで、教会から賄うてもらって、そして修行生としておらせていただいているわけですから、本当を言うと一銭もいらないなことなのですね。自分であれが食べたい、これが食べたい、あれが欲しい、これが欲しいということになれば、また何銭か、何銭というのか、何円というのでしょうか、お金がいるようになことかもしれませんけれども、元来修行生である間はそういう私利私欲を外そうという傾向をしている。しかもそのおまかないといいましょうかね、寝ることにしろ食べることにしろ一切合切はおまかないをいただいている。まさに神様からおまかないをいただいているというわけですから、そういう時に全財産をお供えしますと言っても、その全財産の内容はたかが知れているわけですね。世間から見れば、それが戦争の時によって1000円であったり1万円であったり、もっとお金がない時もあろうと、その修行生としてもらうお下がりはそれほど多くありませんからね。いわばその修行生としての全財産としてはたかが知れている、世間から見ればですね。しかしその修行生にとっては全財産であるわけです。しかも生活は教会の中できっちりおまかないをいただけている。だからたとえお金がなくなったとしても、一銭もなくなっても食べる住むに困らない、好環境をいただいているわけですね。ですからその気になれば、修行生の先生は全財産をお供えしてということができるわけですね。ところが一般の方たち、普通に働いている方たちがその全財産をお供えするということはなかなか難しいですね。明日食べる米があるかどうか、またいろいろな支払いもある。さまざまな心配事がやっぱりありますね。で、しかもその、たとえ貯金の全額をお供えします。全財産とまでは無理ですけれども、貯金の全部の貯金をお供えします。という覚悟を決めたとしても、これもこれが、例えば 銀行口座にまあ1000円ぐらいしか入ってない、あるいは1万円ちょっとしか入ってない、まあ10万円ぐらいあるといたしましょうか。これがもし貯金として、まあ銀行口座預金ですか、その1000万円1億円のお金が口座にあるとなったら、これは全額お供えしますと言ってもなかなか難しいですね。おそらくよほどのことがない限り無理でしょうね。しかし貯金、その預金口座に1000円ぐらいしかない、2000円か3000円しかぐらいしか入っていないということであれば、全額お供えしますというのも割とできやすいのではないでしょうかね。しかし神様の目からご覧になれば、例えば銀行口座にある1億円を全額お供えしますというそれとても、銀行口座にそれこそ千数百円しかありませんけれども、これを全額お供えしますということであっても同じだというのですね。全額をお供えするというその心意気、心根としては同じだと。だからたとえ貧者の一等とかいうのがありますが、あれはどういう意味なのでしょうかね。その全額お供えしますというそういう腹積もり、腹決めを、まあお金のないうちにしといた方がいいよというようなことがありましたね。修行生の間だならば、それこそ全額をお供えしたからといって明日の生活に困るわけではない。ですからまあ言うなれば、修行生である間に神様に全額をお供えします、お地金全財産をお供えします、立て祭りますというような信心を、まあ信心度胸とでも言うのでしょうかね、そういうことをしといた方がいいよということがありましたね。しかしまあ意外とそれができないものではありますね。ましておそらく世間でのまあ小金がたまるというのでしょうか、ある程度のお金がたまったら一層神様に全額をお供えしますというその腹はなかなか決まらないものでしょうね。しかし神様がご覧になっているのは、その金額の多少ではなく、その全額をお供えしますという心根だと、その腹積もりだというわけですね。まあ今どこそこの教団でお供えをいくらしたとかしないとか問題があったりなかったりしていますけれども、人間が作った教団ではそういうものがあるのかもしれませんけれども、神様が作られる教会といいましょうかね、神様、本当の神様への信心というものはそういうものがあるということですね。いわゆるその私どもの心の内を神様がご覧になっておられる。だからできるならできるだけ早いうちに、まあそこを通らせていただいとった方がいいということではありましょうね。まあ一度通っているとまた神様がもう一遍通れということはないようですからね。その中でここにあります心が豊かになる、豊かに大きくなる、おかげも豊かに大きくなる、こういうおかげを神様は授けたいと願っておられる。その私どもの心の大きさ、豊かさに応じたおかげを授けようとしておられる神様なのだということですね。ですから私どもの心が小さい心で、なるほど、1000万円1億円儲けさせてくださいと願ったとしても、 それは叶わない、神様が叶えてくださらない。私どもの心がいよいよ大きく豊かになる、その心の大きさに応じて神様がおかげを授けてくださるということになるのでしょうね。この先ほど申しました全額お供えする、全財産をお供えするということですけれども、これはおかげになるかどうかは分かりません。教祖様がおかげとおかげ、お供え物とおかげはつきものではないとおっしゃっておられますから、いくらお供えしたから神様がおかげをくださる、目先のおかげですね、私どもの願いがそのまま成就するかどうかは、それはまた別問題ということではありますが、ただ師匠がはっきりおっしゃっておられますことは、お供え物とおかげはつきものではない、これは確かにそうだ。しかしお供え物とお徳、いわゆるご神徳、これはつきものだという見教えがありますね。まあ微妙なところですね。ですから、いくらお供えしたからといって、そのお供えで自分の願い通りのおかげがいただけれるというわけではないよと。しかし、そのお供えをした、そのお供え、まあこれはお供えをするということは、自分の私利私欲、我情我欲を話すということにつながりますからね。その話した時に、それはお得につながるのだということですね。例えば先ほどから申します、全財産をお供えする、全財産をお供えしたからといって自分の願いが叶うというわけではないけれども、その全財産をお供えしたというその心根が天地に響く、神様の、まあ、帳面につくというのでしょうかね。いわゆる神様のご信用につながるというわけです。ですから、全財産をお供えしたからといって今すぐおかげが現れるということではありませんけれども、それは神様のご信用となっている。ですから、いつか神様の、何と言いましょうかね、まさかの折には神様が助けてくださるということにもつながってくるのでしょうね。その心根です。私どもの心が豊かになる、大きくなる、それがご神徳にもつながっていく。そのご神徳、神様からのご信用をいただいた上でのおかげということになりましょうかね。願い事を願って、ただ願っておかげをいただく願い、そのおかげではない、願い事が叶うというおかげではない、その信心を通して信心をすることによって私どもの心が育ち、その心が神様のお心にの目に留まるというのでしょうか。いわゆる神様からのご信用をいただいて、神様がご信用をくださって、あ、この無事故なら100万円持たせても大丈夫だろう、身を持ち崩すことはなかろうというような、神様のご信用をいただいてからくださるところのおかげというものがいただけれるようになる、それを神様は願っておられるというわけですね。もし私どもがそれこそ宝くじに当たって1億円くださいと願って、もし宝くじに当たったとしましょうか、1億円が手元に入ってきたといたしましょうか、そのお金をそっくりそのまま神様にお供えしますという心がある人であれば当たるかもしれませんね。まあ、金額ではありませんよ、その心根です。しかし、そのお金で身を持ち崩すという人が多いのではないでしょうかね。ですから、その大金を持たせるのは別に問題、神様としては問題ないけれども、そのことによって氏子が身を持ち崩すことになる、かえってそれが災いということになってくる、 それでは元も子もなくなるわけですから、この子には、この氏子には1億円の宝くじを当ててやるわけにはいかない。まあせめて100円か200円で止めておこう、ということになるようですね。私どもの心です。私どもの心がより大きなおかげをいただきたいなら、より豊かな おかげをいただきたいなら、それに応じた神様がこの氏子には1億円やっても10億円やっても間違いないと信用ができれる、神様が信用してくださる、そういう私どもになることがまず先決だということですね。まずはご神徳をいただきたいものですね。そこからいただけれるおかげというものをいただいていきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。